願いします。
藤先生はマーケティングの第一歩として、ま、アンケートが大事ってことなんですけどもアンケートでメリットとデメリットがあると思うんですけども、どうでしょうか。
あ、なるほどね、はい。まあ、僕はまあ、マーケティングを始めるならダイレクトマーケティング、ダイレクトレスポンス広告を始めるんだったら、まず真っ先に何をしなきゃいけないんですかって聞かれたら、僕はアンケートを取ってくださいっていつも言っているんですよ、はい。アンケートを取りましょうと、お客さんに本音をね、お客さんの心が分かるアンケートを取りましょうねっていうふうに言っているわけですよ。まあ、これが分かったら次ね、例えば広告で使うとか、その営業で使うっていうことがものすごく、そのものすごい強いツールが使えるようになるわけだから、もう一石二鳥、一石三鳥みたいな感じでね、アンケートを取るだけでものすごいメリットがありますよってことなのよ。ただ、まあ、世の中にはね、物事にはデメリットもあればメリットもあればデメリットもあるっていう話だから、アンケートにもデメリットがあるんじゃないのかっていうことね。今の質問をだいぶ掘り下げていっちゃったけどさアンケートも、まあ、デメリットって言えば、まあ、あるかなと思います、はい。まあ、何か基本的にアンケートはメリットしかないです、はっきり言ってしまうと。ただ使い方を間違えるとデメリットが生じてくるぞっていう話ね。で、デメリット僕は2つあるんじゃないかなと思います。アンケートに対するデメリット2つ、これはアンケートを取るからデメリットがあるんじゃなくて、そのアンケート、間違ったアンケートを取るとデメリットが出てきますよ、デメリットが発生しますよってことね。まず1つ目のデメリットは何かっていうと、その同じアンケートでも、例えばラーメン屋に置いてあるような良かった、普通、悪いみたいな、どれかに丸をしてくださいとかっていうアンケート、はい、あれは意味がない、お客さんは嘘をつく、嘘をつくっていうか騙すとかそういう意味じゃなくて、例えば接客態度は、どうでしたか、1から、ね、1から5の点数でつけてください、1が最もダメって、5が良かったってなったら、普通の人は、ほとんどの人は3か4を選ぶわけね。普通かやや良かったって選ぶわけ。なぜなら目の前にいるあなたを傷つけたくないから。だからお客さんは優しい嘘をついちゃうわけね優しさで嘘をついてしまうっていう話になってくるわけよ。そうしたらお客さんの本音が知りたいのにもかかわらず嘘つかれてしまったら本音がわからないわけね。じゃあそんなアンケートもらったら、お、お客さん満足してるぞと、じゃあ自分の例えば接客だとかそういうのが悪いのにもかかわらず、お客さん満足してるから、お、これでええんやとか言って思ってしまうと、ものすごく悪いですよと。お客さんに気を使わせたらいけませんよと。でそういう良かった、普通、悪かったとかって、そういうアンケートっていうのは正直全然役に立たないので、そんなアンケートはやっても無駄ですよと。いくら例えばアンケート書いてくれたら、なんか丸々を無料にしますとか、なんかプレゼントしますって書いても、お客さんは本音を書いてくれないので、そんなアンケートは意味がありませんと。でじゃあどうしたらいいのかっていうと、丸をつけるアンケートじゃなくて記述式にしましょう。記述式です、はい。記述式アンケートを取ろうとすると大抵こう言われます。お客さんはめんどくさくてそんなの書いてくれないとか、お客さんは本音を書いてくれないから、こう簡単に丸してくれるようなアンケートの方がいいんだって言ってくるんだけど、それをするから嘘つかれるんです嘘つかれないように本音を書いてもらうために記述式が必要ですよと、だって嘘まみれのアンケートなんていらないからね。そんなのは、そんな時間と労力がかかってしまうだけだから、それこそまさしくデメリットね、自分の本当の姿も見えないし、お客さんの本心もわからない、もう本当ダメなアンケートになっちゃうから、そんなアンケートはとっても意味がありませんよと。だからそれデメリット一つ目ね。で二つ目がこれね、よくあるんだけど、アンケートを取るっていうと、当店の不満点、改善点などがあれば教えてくださいっていう、その自分の悪いところを聞こうとする日本人ならではの質問があるみたいな、そういうアンケートを取ろうとする人がいてるわけね。そんなアンケート取っちゃいかんと。有名な大企業ならともかく、中小零細企業でそんなアンケートは絶対取ったらダメですよと。絶対ダメです、お客さん、もし優しいお客さん、律儀な、いいお客さん、多分きっとあなたのお客さんはいい人ばかりだと思います。そのいい人が、うちの悪いとこどこですか、改善点どこですかって言ったら、お客さんはご丁寧にあなたのダメなところをこれでもかっていうぐらいたっぷり書いてくれます、 あのね、書かしちゃダメです、そんなの。書いてるうちにお客さん多分腹立ってくると思うんだよね。許せんみたいになってくるから嫌いになってしまいます。で、ダメな点を書かせるっていうのがもうめちゃくちゃダメ、そんなのは。絶対やったらいけないことです。うん、これは人の顔が見えない大企業だから OK ですよと。中小企業、零細企業がそんなことやっちゃうと個人攻撃になっちゃいます。営業マン、あいつが悪いっていうふうに個人を攻撃してしまうことになっちゃうので、そんな質問をお客さんに書かせてはダメです。お客さんの気持ちも離れちゃうし、それを担当していた例えば営業マンとか担当スタッフとかも嫌になって辞めちゃうからね。負のスパイラル、そんなアンケートっていうのは。だから絶対にやっちゃダメです。もうまさしくそのアンケートはもうデメリットね。うん、でしかもアンケートって何に使うかって言ったら、次のお客さんに対しても使うわけよ。で、例えばアンケートがたくさんありますよ、うちの会社はこれだけお客さんからお手紙が届く、会社なんですよとか、で実際に設置された、例えば太陽光だったらね、太陽光実際設置されたお客さんの声を見てくださいって言って、そのアンケート見たら改善点が書いてあったりとかしたらさ、とかって思うわけじゃないこの会社こんなにあかんところあったんかと。で、いや、これだけダメだったんだけど、いっぱい改善できましたとかって言われても、そんなのはね、ちょっとこれダメよと、そんなのダメですと、うん、ダメなところを書かせるんじゃなくて、いいところを書かせましょう、うん、うちの良かった点は何ですかって、それ以外の答えはいらないんだよ、はっきり言って聞きたいアンケート、お客さんから知りたい本音の情報って一体何かって、例えば、あなたがこの商品、うちの商品を欲しいなと思ったのは、例えばどんなきっかけがあったからですかとか、
はい、
うん、で例えば他社とかライバル会社がいっぱいあるにもかかわらず、なんでうちでご契約いただけたんですかとか、そういう答えを知りたいわけでしょ、はい、そういうアンケートを取らなきゃいけないのに、うちのダメだった点はどこですかなんて消えちゃダメですよと。そんなのは絶対聞いたらいけないところです、はい。はい、お客さんも担当者も営業マンもそんなのを、ね、書かされて、そんなの見せられて、個人攻撃されて、もう、ね、テンション上がるかって絶対上がらへんからね、絶対上がらないです。で、営業に使うって、例えばこれは聞いた話ですけど、例えば接客ルームのところに、その待合室のところの壁にね、いっぱい貼っとくんやって、バーッとそのお客さんのアンケートを。そしたら、じゃあここでお待ちくださいって言って、待ってる間お客さん何するかっていうと、壁に貼ってあるお客さんの声をずっと見るんやって。でそれがすごい良かったとか、辻さんに出会えて良かったとか、ね、うちで会えて良かったとか、ものすごい親切丁寧なコーチでとっても満足してますとか、で結構リーズナブルな価格で頑張っていただけたので、ものすごい良かったですとか、で後でその例えば訪問販売の人が来た時に、わあすごい価格で、すごい安い価格でされてますねとか言われたとか、例えばハウスメーカーの人が後からメンテナンスに来た時に、あ、すごくいい業者さんで工事されたんですねとか言われたんですとか言って、いう声がうわーって張ってあると、それを見たお客さんなんて思うか、お、ここにしようとかって思うわけよ見積もりを見る前に、あ、もうここやな、ここがいいぞみたいなっていうふうに思っちゃうわけね。そういうその次のお客さん、次の見込み客をお客さんにするために必要なツールがアンケートなのにダメな点とか書かせちゃダメだからね、そんなのは。貼れないし壁にお客さんに見せれないからね、そんなのは。そんなのやっちゃダメですよと、うん、それがやっていい、うちのダメなとこどこですか、改善点どこですかが通用するのは大企業だけですよと。大企業は個人が見えないから、会社の看板、組織で動いてるから個人攻撃にならないからいいのよ。だけど中小企業とか零細企業は個人攻撃になっちゃうから、そんなことは絶対にしたらダメですよと。だからアンケートのデメリットって一体何ですかって言われると、使い方を間違えるともう本当毒になっちゃうっていう、
はい、
ちゃんと正しく使えば最強の武器になる、最強の薬になるみたいな感じになるのに、はい、使い方を間違っちゃうと毒になりますよと。記述式じゃなくてこう丸をつけるアンケート式っていうかね、あんな風にしちゃう、丸つけるをするようなやつだとお客さんは嘘をつきます、うん、でしょうもない嘘をつかれて、自分は本当に変えなきゃいけなかったところとか、お客さんの本音が知りたいのが全く知れないところになりますよとか、改善したい点なんて、そんなのは書かせちゃダメ、書かせたらダメです、
はい、
聞いてもいいけどね、うん、まあ、聞かんでもいいと思う。中小企業に関して言えば、はい、調子に乗ってどんどん行った方がいいと思うんだよ。 うん、改善点を見つけて地道にコツコツといきましょうじゃなくて、中小零細企業はちょっと天狗になって調子にトントントントン乗っていった方が僕はいいと思っているので、そんな悪い点改善点なんて聞かなくてもいいと思います。それを悪い点改善点をカバーできるぐらいものすごくいい点をガンガンに伸ばしていった方がいいと思うので、お客さんからはいい点しか聞かない。で、本当に知りたい部分、次の広告で使える部分だとか、次の見込み客の後押しになれるようなアンケートにしたいがために、そういう自分のうちの会社の良かった点とか、うちの商品の使ってみて良かった点とか、そういうのをいっぱい聞いていきましょうねっていうことをまあ言いたいかなと思います。アンケートものすごく大事なマーケティングでもものすごく重要なツールになりますので、まあ、ぜひね使い方間違えずにやっていただいたら超超スーパーメリットしか生まれないので、ぜひちょっとアンケートやってみてください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。